この朝は巻物を開いて封印を解くのにふさわしい方、巻物を開いて封印を解くのにふさわしい方という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは御座についておられる方への礼拝という題で御言葉に聞きました。7つの教会に対する主の言葉が語られた後、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうという主の声を再びヨハネは聞いたわけです。すると彼はたちまち霊において天に引き上げられました。そしてそこで御座についておられる方、つまり父なる神様とその周りの光景を見たわけです。そこには御使いと思われるこの4つの生き物と軽挙されたラプチャーですね、引き上げられた軽挙された教会の姿、代表と思われこの24人の長老たちとがそこにおり、彼らは昼も夜も絶え間なく御座についておられるこのお方を聖なるかな聖なるかな聖なるかなとこの神様を礼拝していました。さて今日はその先週の終わりにも少し触れましたようにイエス様が登場されますね。で、この黙示録が書かれた目的というのは、それは私たち信仰者クリスチャンをキリストの再臨に備えさせることです。ですからイエス様の登場によっていよいよこの後必ず起こること、その内容がですね明らかにされていきます。一節もう一度お読みしますね。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され7つの封印で、封じられていたと。前回ヨハネは御座についておられる方は碧玉、ダイヤモンドのよう、赤目のルビーのようであったと言いましたね。言いましたが、ここではその方の右の手、なので、右の手に巻物があるのを見たと言っていますね。で、この時どこまでそういうね、その右の手って表現していますから、右の手はのような見えたんでしょうね。右の手のようなとは書いてないのに、右の手が見えて、ってありますよね。ですから確かにヨハネは御座に座っておられる、そのね、ダイヤモンドのようでルビーのようなお方でも、その右、このお方の右の手を見たわけです。ただそれが大事なことではありません。その方の右手にあったものですね。つまり内側にも外側にもその文字が記されて、7つの封印で封じられていた巻物が重要なものであったわけです。なぜならば、そこにはこの後必ず起こること。この後必ず起こることが記されていたからですよね。この巻物とは、羊の皮、羊皮紙ではなくってパピルスというその食物ですね、それをこう編むというかね、その糊とか使ってこうやって作る紙なんですけど、パピルス紙であったと考えられますが、この縦横にするので、普通はこの書きやすいようにこうなっているので、両面は書かないんだけれども、片面だけに書くわけですけれども、ところがこの巻物には文字がその両面に書かれていたわけですよね。で、そう聞いても、別に書くことがたくさんあったのかぐらいで終わりかもしれないんですが、でもね、ユダヤの人たちは違ったわけです。少なくとも聖書を知っている人たちは、前に出ますエゼキエル書の2章の9節10節のところ、そこで、私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。これはエゼキエルが預言者の証明を受けたところですが、そこに哀歌と嘆きと悲しみとが書いてあったとあるように、彼は神の裁きを宣言する、宣告する預言者として召されました。で、同じようにヨハネが見た巻物にも内と外に文字が記されていましたが、その内容は実に神の裁きであったわけですよね。神の裁き。けれどもそれは7つの封印で封じられていた。 当時のローマの世界では、またユダヤ人たちもこの巻物ですね、特に契約書や遺言には封印をするという習慣があったようですね。封印で、それは書かれた内容が変えられないように、書き加えたり、その修正されないように封印したわけです。ですから、この巻物を巻いたものに紐をして、紐で縛って、その上にロウを垂らして印を押したわけですよね。ですから、それがもう誰でも開けれないように、見れないように、そういうふうに印を押したわけです、ね。で、この場合は、7つの封印とありますから、で、大事なものはそのように7人のね、人たちの証人というか、そういう押したとも言われていますけれども、そこからこの7つの封印、この巻物の重要性が分かりますね。そのようにして7つの紐で結ばれて、印が押されて あったわけです。ところが2節から4節のところ、また私は一人の強い御使いが大声で、触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにも、ふさわしいものが誰も見つからなかったので、私はヨハネですね、私は激しく泣いていた。この巻物を開くには、その封印を解く者が、いなければなりませんが、天にも地にも地の下にも、つまり秘蔵世界全体の中には、誰もそれに、ふさわしい者がいなかった。それを解くことのできる者、それは、いや、私が貸してこうやって無理やり開けるとかじゃなくて、それを許された者、それを開くことのできる、解くことのできるにふさわしい者がいなかった。父なる神様のその右の手からそれを受け取って、そうやって開く者がいなかったので、ヨハネは激しく泣いていた。もし封印を解く者がなければ、ヨハネをはじめ信仰と忍耐をもって主の日を待ち望む者の上に、この神の裁きが行われないからですよね。すると長老の一人がヨハネに言いました。5節、泣いてはいけない。見なさい、ユダヤ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができますと。長老はなぜヨハネに泣いてはいけない、これはむしろ泣くのをやめなさいって言った表現ですけれども、泣いてはいけないと言ったのか。その巻物を開いて、七つの封印を解くことができる方がいるからですよね。ヨハネはいないと思ったので泣いていたわけですが、実際にはいる。その方とは誰か。ユダ族から出た獅子、勝利を得たダビデの根、つまり主イエス・キリストのことですね。なぜイエス様がユダ族から出た獅子なのか。まあ、冒頭の御言葉でもその、このユダ族からのことの関連する御言葉をお読みしましたが、今ここではですね、ヤコブ、別の名前イスラエルですが、ヤコブが我が子ユダについて、12部族のあれですね、ユダについて予言した言葉を見ます。創世記の49章の9節10節前に出ます。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり身を伏せる。誰が、これを起こすことができようか。王権はユダを離れず、当事者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白、これは平和を意味しますが、白が来て、国々の民は彼に従うと。またダビデの根についてはイザヤ書、これも前に出ますが、イザヤ書11章の1節、エッサイ、ここではエッサイとはダビデのお父さんのことですが、エッサイの根株から新芽が生え、 その根から若枝が出て実を結ぶ。飛んで11節のところ、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝くと、このように予言されているところから、来たるべきメシアですね、メシア、イザヤというのは、ダビデの後の人ですから、このことはダビデのことを言ってるんではなくて、ダビデから出るものとして、ダビデにも主が約束されていた来たるべきメシア、つまりダビデの子孫としてユダから出るものであり、ダビデの子孫として来られるイエス様のこと、キリストのことを指していることがわかります。しかしユダから出た獅子、ライオン、ダビデの根と長老が言ったこの方は、続く6節では、子羊ですね、子羊の姿で登場されます。6節、さらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいる。と長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊であると。皆さん、なぜイエス様は獅子、ライオンではなくって子羊の姿で立っておられたのか。それは主が世の罪を取り除く神の子羊として私たち罪人を救ってくださったお方だからですね。ここではほふられた子羊ではなくて、ほふられたと見える子羊とあります。その両者の違いは何か。ほふられたは死んだ状態ですよね。ほふられた、ほふられた状態、死んだ状態ですが、ほふられたと見えるとは、一度ほふられた、一度死なれたが、今は生きていること、生きているということです。つまりイエス様には、この十字架の傷跡が残っていたのでしょう。でも主は贖いの死を成し遂げた後、よみがえられました。そして今も生きておられるわけですね。ですから子羊とは、もともとですよ、子羊とは弱々しいイメージですよね。御座の前に子羊がいたって言った時に、何もこれらのことを知らなかったら、子羊かってなるわけですよね。弱々しい、まあ可愛らしい、弱々しいっていうイメージですよね、があると思うんですが、でもこのほふられたと見える子羊には7つの角と7つの目があった。まあ、7つの角だったらあれですけども、目があったっていうとちょっとイメージが難しいと思うんですけれども、ね、でもこれ象徴的なものですよ。7つの角と7つの目があった。7とは完全数です。今日も何度か出てきますが、完全数ですね。完全さを表している。そして、角とは力ですね。力を表すもの、また王としてのこの威厳 を意味しますから、7つの角とはキリストが全能なるお方、キリストの力、全能さを表していますね。で、また7つの目とは、全世界に使わされた神の7つの御霊、聖霊王とありますけれども、それは、この、キリストの全知ですね。つまりイエス様は全てを見ておられる。この御霊を通して、その目を通して、完全な目を通して全てを、見ておられ、そしてまた全てを知っておられる方、全能、全知であり、全知全能なるお方として、ここで子羊なんですけれども、イエス様はそこに立っておられるんですよね。7節、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。ついにこのイエス様がその巻物をですね、受け取られたわけですね。皆さん、このほふられたと見える子羊、また7つの角と目を持たれる子羊なるイエス様が、キリストが父なる神様からこの巻物を受け取った時、あなたがね、ヨハネだったら何を期待します？いよいよそれを受け取ったわけですよね。で、ヨハネはそれを受け取る者がいないか泣いていたですから、もうそれを、そこに期待が高まるわけですが、あなたなら何をイメージします？その後何が起こるか。当然そこで、じゃあその封印を解いてですね、これが、巻物が開かれることを期待するわけですよね。けれどもそれが起こるのは、この5章ではないわけです。次の6章からになりますね。次週以降になりますが、じゃあその前に何が起こるのか。はい、今日はここで終わりです。にはならないわけですよね。 まだ全然、前の方というか途中ですね、途中ですね。何が起こるのか。天ではこの子羊に対するこの子羊への礼拝が捧げられる。前回はこの御座についておられる方への礼拝を見たわけですが、今日のところは子羊にへのこの礼拝が描かれています。大きく3つのグループに分けて礼拝の様子が記されていますね。まずは先週見た4つの生き物と24人の長老たちによる祈りと賛美、次に多くの、御使いたちによる賛美、そして全被造物による礼拝ですね。8節から10節のところ、彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この子は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。すでに説明しているように、この24人の長老たちとは、軽挙された、引き上げられた教会の姿、その代表だと、代表です。彼らは各々に盾ごと、そして香の香りのいっぱい入ったそのですね、金の鉢、つまりこの自分たちの生徒たちの祈りを持って、この子羊の前にひれ伏したというんです。これは礼拝ですよね。ひれ伏した。そして新しい歌を歌っていったわけです。これはその時間的にその新しい最新のっていうよりもその質としてその新しいものって、言えますが、彼らは新しい歌を歌ってこういった、あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。千年王国のことがイメージされていると思いますが、彼らはこの主イエス様と共に地上を治めるのですと。皆さん、なぜ4つの生き物と24人の長老たちとは子羊イエス様の前にひれ伏して礼拝をしたのか。まあ変な質問かもしれない。当たり前だって言ったらもうそれで終わりなんだけれど、なぜそのようにこのお方の前にひれ伏し礼拝したのか。このお方が父なる神様の御心をことごとく成し遂げられたお方、つまり十字架の死に至るまで父なる神様に完全に従われることで、その地によってあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがない、彼らを王国とし神様のために祭司としてくださったからですね。獅子ですよ。本当は獅子であられる方がね、そのやがて来られる時にはその獅子として来られますよね。王として来られるわけですが、イエス様は最初に来られた初臨と言いますが、再臨ではなく初臨の時にはイエス様は世の罪を取り除く子羊と来て、して来てくださったわけですが、そのようにして父なる神様の御心をことごとく成し遂げられたお方。ふさわしいとはそういう意味です。誰でもいいんじゃなくて、御心を行い、御心にかなうものだけがこれを父から受け取って開くことができ、解いて開くことができる。今アメリカでは人種差別の問題、そういったものがありますけれども、もうそれ以外のあらゆる問題がどんどんどんどん、出てきた、行われているというよりも行われていたものがどんどんどんどん明らかにされていますね。で、どんどんどんどんこれからも明らかにされると思います。そしていよいよ聖書にもから見ているように、世の終わりが近づいていることを私たちは見るわけですが、でもここで注目したいのは、天の御国ではそういった問題はない。もうもはや罪はない、悲しみ、嘆きはないわけですけれども、そういった人種差別の問題はない。なぜならば神様はあらゆる部族、国語、民族、国民の中から誰でもイエス様を信じる者をご自分の民、ご自分の子、ご自分の民とすることを、このお方は御心としておられるからです。 天国には何人だから、ね、この特権階級にあるとかね、この人たちは、ね、人間として値しない、そういうことはもう本当に人間がつく悪魔ですよね、悪です。けれども天国においてそれらはない。もうあらゆる国語を、部族、国語、民族、国民の中からイエス様を拝する者、イエス様を信じる者はこの神の民とされる。そして神様はそれを喜ばれる。またこれらの人々は祭司ですからね、祭司ですから、もうイエス様を通してイエス様と一つとされることで直接父なる神様に行くことができる。ですから今は人前で祈れませんとか、祈りたくないですとか言ってる人はどうぞ気をつけてくださいね。祭司じゃ、私は祭司ではありません、ね、その祈るものではありませんって言うならば、私は救われてませんって間接的に言ってしまうことですからね。もうそのようにされたということは、私たちはイエス様の御名によって求めなさい、父に近づくことができる。これは素晴らしい特権であり恵みですよね。そのようにしてイエス様によって父なる神様に近づくことができる。そのような礼拝がこう行われているわけですよね。で、4つの生き物と24人の長老たちとが子羊の前にひれ伏して礼拝を捧げると、今度は多くの御使いたちが主を褒めたたえました。11節12節のところ、また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですと。万の幾万倍、千の幾千倍とは、いくらかとかそういう話じゃなく、数えきれないほどの数だということです。ですから実に、その本当に数多くの、もう数えきれないほどの多くの御使いたちが、大声でって書いてますよね。大声でこのように賛美したというわけです。皆さん、その、ね、主を褒めたたえるとき、皆さん、ね、どうですか？誰か、もう他の人が聞こえるか聞こえないかのような声で、また心の中でとかって言ってませんか？そのどれだけ大き、ね、声が大きかったらいいとかそういうことじゃないんだけれども、もうそれは心の態度の表れですよね。このお方をそのようにして大声で、賛美したというわけです。この最初の4つ、力と富と知恵と勢い、これは威力、また力のことですが、これはイエス様の性質、イエス様の持っておられる性質ですよね。また残りの3つ、誉れ、オーナー、と栄光と賛美とは、私たち人間がこの主に捧げるべきものと言えるでしょう。ちなみにここでもこれらを合計すると完全数の7ですよね。13節14節、また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。どうぞイメージしてみてください。四つ、今日は出しません。先週はね、その映像というかその絵を出しましたけれども、今日は出しませんが、どうぞイメージしてみてください。四つの生き物と、24人の長老たちだけではなくって、万の幾万倍、千の幾万、幾千倍の御使いたちが、御座の前におられる子羊を礼拝していたわけですが、そこにさらに全被造物も加わって、全被造物ですよ、生物も無生物もと理解できますけれども、今度は御座に座るお方、これ父なる神様ですよね、このお方と子羊と共に崇めたというんです。そしてそれを聞いた、4つの生き物、また4つの生き物戻ってきますが、この4つの生き物、天、御使いたちは、アーメンだ。それを聞いた時に、これふさわしいお方、ね、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにって聞いた時に、アーメン、その通りです、真実ですと言い、長老たちは、さらにこう、ひれ伏して、拝んだと言いますね。拝んだ。皆さん、これが天における礼拝です。そして礼拝の中心は 私たちじゃないですよね。人々はね、御使いでも、礼拝の中心、礼拝を受ける方は、御座におられるお方と、子羊、イエス様ですね。その周りにいるすべてのものは、この神の御前にひれ伏して礼拝を捧げた。そしてこの後、いよいよ七つの封印が子羊によって解かれていくわけです。で、そのことは本当にこの時激しく泣いていたヨハネを慰めて彼を強めたに違いありません。ヨハネはちなみに天に引き上げられましたが、霊において。でもパトモス島で迫害の結果パトモス島にいたわけです。で、彼が書いた手紙のその仲間たち、兄弟たちもみんなその迫害の中にいたわけですよね。ですが、この天での光景、またこれからその封印が解かれるっていうのは、どれだけ大きな励まし、彼らを強めたことでしょう。彼だけではなく、この手紙を受け取ったすべての当時のすべての信仰者、またこれを今読んで心に留める私たち現在のキリスト者も、このイエス様のその救い、正しい裁き、この神の裁きをね、待ち望むすべてのものに、このことは希望を与えるものですね。では皆さん、いかがでしょう。あなた自身はこのことを通して希望をいただきますか。まあ、そんな作られた話だとかね、もう言ってたらもう信仰はないっていうことですけれども、でも信じてるっていう方は、このことを通してあなたは希望を受けますか。あなたの心はエキサイトしますか。今現実は大変ね、辛いんですよ。世にあって、悪の力がはびこっている、ね、愛が冷めた状態にあるわけですよね。人々がお互いに傷つけ合う、本当に愛の言葉を語る教会の中でも分裂が見られる、そういった時代です。でもその中にあなたはこのことを通して希望をいただいていますか。この希望のゆえに、子羊イエス様の前にひれ伏してこのお方を礼拝しておられますか。正しさや、その知識ではダメですよ。あくまでさえも、イエス様が神であられることを知っているわけです。その情報だけではない。それが信仰を通して本当にこの方を崇めるものでなければ。となると、あなたはこの希望のゆえに、約束のゆえに、子羊イエス様の前にひれ伏して、今日この方を礼拝しておられるでしょうか。主こそ巻物を開いて封印を解くのにふさわしい方ですと、このお方が来られて、主の再臨ですね、このお方が来られることを心から待ち望んでおられますか。罪によって堕落した世、滅びゆく今の世にあって、私たちが最後まで耐え忍ぶことができるのは、ご自分を信じる者に主がこのような素晴らしい約束を、希望を与えてくださっているからですよね。これらのことは必ず起こることですからね。起こるかどうかわからないじゃなくて、起こることですから、信じる者にはこれが希望となる。最後まで耐え忍ぶ者は救われとあるように、最後まで耐え忍ぶために、この希望を主は与えてくださっています。でも、もしこの希望に立っていない人がいるとするならば、どうでしょう。その人はどうなります？この世に、あって、自分の願い通りに物事が進んでいる時には、神様素晴らしい、ハレルヤって、いくらでも言うことはできるでしょう。けれども、そうでなくなると、自分の思い通りにならないと、主の信仰を捨てる、教会から離れる、または信じていると言いながら、でも実際にはその信仰の中身を否定するっていうことも起こってしまう。偽信徒となってしまうこともある。でも、そこには何の意味もないですよ。このお方は全てを見抜いておられますから、だから私たちはこのお方の前に真実な信仰を持って出る必要がある。ですから、そのような人が私たちのうちに、これを見ておられる方も含めて、起こることがないように、私たちはこのイエス様、キリスト、子羊なるお方をとこのお方の福音ですよね。罪許され、永遠の命を受ける、この十字架と死によって、の死、また復活によって、この福音をいつも自分自身に、また他の人に語る必要がある。そして、この方の再臨、この方は戻って来られる。見よ、私はすぐに来るとイエス様はおっしゃいますが、イエス様は戻って来られます。このお方とその終わりの日の裁きをですね、互いにリマインドし合う必要があるわけです。 悪魔は実に巧妙ですから、嘘偽りを持って私たち主につくものを主から引き離そうと日々攻撃してきます。それが苦しみや痛み、病、そういったもので、私たちが離れないとするならば、今度は甘い汁を吸わせて、いやいや、ちょっとぐらいいてね、そのいろんなもので誘惑する、私たちの心の欲するもの、私たちが拝みたくなるようなものを持って、攻撃してきます。実に巧みですよね。そして眠っているものはその偽りに引き込まれてしまうわけです。私たちは今この霊の戦、その戦いの中に置かれていますので、大丈夫だって言ってる人がもしいるならば、どうぞ気をつけてください。もうあなたはすでに死んでいるかもしれない、霊的にね。そうではね、霊的に私たちは戦の中にいる。それをね、そのように偽りに引き込まれるところかを防ぐには、父なる神様と御子イエス様の前にひれ伏すことです。その子羊イエス様を神として、御言葉と賛美と祈りを持って、このイエス様を神としていつも崇めることですね。これはね、意図的にしなかったら自然に起こることではないんです。私は本当に祈りを持って賛美を持ってこのお方に近づくことがなければ、そのようなイエス様を主として崇めることは起こってこない。そのような、でもそのように主を礼拝する者は、そのような礼拝から主の力と富と知恵と勢いとがもうすでに与えられている。このお方と私は一つにされているゆえに、このお方の力と富と知恵と勢いはもう私のうちに与えられている、働いているゆえに、このお方に誉れと栄光と賛美を期する、そのような生き方、聖なる主に喜ばれる生き方へとそのように向かっていくことができる。ですから常にこの礼拝、今も礼拝式をとしてこの礼拝を捧げています。ここから礼拝の生き方はいつも始まっていくわけですよね。ヨハネは一章の初めの、7つの教会に書き送った挨拶の中でこのように記しました。前に出ます。1章の5節6節のところ、途中からですが、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。これは先ほどの賛美と本当によく似てますよね。イエス様が人となり、ね、この世に来てくださった、この世に来られ、十字架にかかり、その身は裂かれて血を流すことで、身代わりの死、その贖いの死をなし、遂げられたのは、実に私たちのため、あなたのため、あなたを愛しておられるからです。愛のゆえです。そのようにして主はご自分を信じるすべての者の罪を許し、永遠の命を与えて、神様のもの、つまり祭司の王国としてくださいました。そしてまだ信じていない方は、このイエス様を信じるならば罪許されて永遠の命を受けて神様のものとされる、永遠にこのお方に仕える、その祭司とされるわけです。子供で、神の子であり、祭司としてこのお方に仕えることができる。ご自分の愛を受けて、またその愛に信仰と愛を持って応答するすべてのものと、主が永遠を共にしてくださるためですね。この世だけ限られた時間だけじゃないですよ。永遠です。永遠。どうかこのお方を万物の支配者、または正しい裁きを行われるお方として、自ら進んで、崇めるものでありますように。事実、主はそのようなお方ですから、私たちはこのお方を神として崇め、そしてこのお方が来られるのを、キリストの再臨を心から待ち望んでいきましょう。お祈りします。